現在、トランラボではエンジニア職等の採用を強化中です。募集中の職種については概要欄からご確認ください。
トララボ FM エピソード97です。パーソナリティはトラナナラボのエンジニアの磯井と
奥谷です。
今日は、来たる2月9日のデブサミで大賞が決定する IT エンジニア本大賞2023の話をしようと思います。で、IT エンジニア本大賞は、奨励者さんが開設する IT エンジニアの皆さんに読んでほしい技術書、ビジネス書を選ぶイベントになってます。うん、ちょうど1週間後の2月9日のデブサミで大賞が決まるってことなんで、トップ10に選ばれている本について話したり、大賞を予想してみようかなと、今回は思ってます。
はい。
で、早速技術書部門からいこうかなと思うんですけど、
はい。
まずはなんか全体的なところからの所感なんですけど、技術書部門、ビジネス書部門関係なく、去年からオライリー本が結構ノミネートされる機会が増えてきてるんじゃないかなというふうに思ってます。
うんうん、
はい。もっと前はあんまりオライリー本が上がることはなかったような印象だったんですけども、
うん、
いろんな人がオライリー本を読むようになったからなのか、それともオライリーさんの方で何かしら、出す何かしら変わったのかわからないんですが、そういう傾向があるかなというふうに思ってます、
うんうん、私もそこちょっと思うところがあって、表紙がカラーになったあたりからちょっと雰囲気が変わってるのかなって思ったりしてますね。
ああ、なるほど、うん、扱ってる内容自体はそんなに結構専門的な内容なんで、傾向的には変わらないような気もするんですけど、
全部読めてないですけど、ちょっとこう実は全部通しで読んでいくと昔とはちょっと雰囲気変わってんのかもしれないですね。
そうですね、
うんうん、
あとは競技プログラミングに関する書籍も一冊ノミネートされてるんで、なんか去年は競技プログラミングについて結構話題になってたような印象があったので、そういうところも反映されてるのかなと思ってます。奥谷さん的にはどうですか、この技術書部門のトップ10を見てみて。
そうですね、やっぱりこう、トップ10のところで気になるようなもので言うと、いいコード悪いコードで学ぶ設計入門は、ラボのブログでもこう取り上げさせてもらったり、結構主だって私はツイッターを見ているんですけど、ツイッターでも結構バズってるのを見てたので、
はい、
で年間のトップ10として上がってくるっていうのは結構納得かなと思っています。
はいはい、そうですね、自分もそのおすすめの技術書を紹介する LT 会なんかに参加したときに、
はい、
この良いコード悪いコードで学ぶ設計入門だったりとか、あともう一つオライリーから のソフトウェアやアーキテクチャの基礎っていう書籍の紹介があったりして、結構その、まだ読んでないけどタイトル知ってるし、これは読みたいものリストに入ってるなっていうものが結構入ってるんで、ちょっと技術部門で何がその対象を取るんだろうって予想するの難しいなと思ってます。
そうですね、その読みたいものリストと同じぐらい私は買ってまだ読んでない積んでるやつっていうのもあって、クリーンクラフトマンシップはそれこそこれもまたちょっとバズってるなと思って、目次かなんかを見て、良さそうだなと思って買ってまだ読んでないんですけど、今回こう対象に上がってきた、トップ10に上がってきたところっていうので、ちょっと読む意欲がちょっと増したので、次読みに行くのはこれかなと思ったりしてますね。
そうですね、次にビジネス書部門を見ていこうかなと思うんですけど、なんといってもメタバース関連の書籍が2冊入ってるのが、結構今年の特徴じゃないかなと思ってます。去年まではやっぱ当てて入ってませんでしたから、そのメタバースについてなんか自分たちも一度取り上げた通り、今年というか2022年にメタバース関連の書籍がたくさん出たんですよね。でその中で自分がいくつか読んだ中で、この2冊はかなりいいなと思ってたんで、これが入ってるのちょっと嬉しかったですね。
あ、そうなんですね。中でも良かった2冊がちゃんと入ってるっていうところ
ですね。はい、そうですね。
なるほどなるほど。これあれですよね、対象予想としてはこのメタバース関連の2冊の間で票が割れたりするんだろうかみたいなところがちょっと気になるところですよね。
まあ確かにそうですね、同じ方向性のジャンルというか、
うん、
票の分かれはありそうですね。
ちなみにこの2冊の間で特色って結構違うんですか？
そうですね、まあ、メタバースさよならアトムの時代の方に関しては、まあ、メタバース業界に関連するところが大きくて、まあ、どういう世界を目指しているのかとか、まあ、そっち方面のメタバース関連の業界ってどんな風になってるんだろうっていうのを知るには、まあそのさよならアトムの時代の方が良くて、まあ、メタバース進化論の方はどっちかっていうとそのメタバースのなんかサービスを利用しているユーザーの文化、まあなんか VR、まあ主に VR チャットだったり、まあ、クラスターだったりってあるんですけど、まあ、ユーザーがどういう使い方してるとかどういう文化があるのかっていう、まあ、ところを知りたい場合はこのメタバース進化論の方がいいかなと思ってます。ああ、
じゃあそれこそ読みたい読者の方も運営側から攻めたいのか、どっちかっていうとユーザーの参加者の側から攻めたいのかによって、はい、まあ、どっちを読んでくるのか変わってくるって感じなんですか、
ね、そうですね。
なるほど。
奥谷さんの気になる書籍ってビジネス書部門の中でありますか？
ビジネス書部門のベスト10の中でいうと、こうエフォートレス思考が、うん、まあ、気になっていて、これっていうのは前作のエッセンシャル思考、まあ、自体が、まあ、結構いい本だったなという覚えがあって、まあ、今回これが取るのかなというのは気になっているところですね。
なるほど。
まあ、実際まあ、その考え方みたいなところを、まあ、生活とか業務に全部こう取り入れられたかっていうのは別に、まあ、こういう考え方があって、まあ、1割でも、まあ、2割でも、まあ、取り込められてれば、まあ、いいのかなっていうぐらいで、読みたいなと思ってる本ですね、うん。はい、今回は来たる2月9日のデブサミで大賞が決定する IT エンジニア本大賞2023の話をしてきました。皆さんはどの本が大賞を取るとお思いでしょうか？コメントで教えてください。